マタイの福音書27章11節から14節。さてイエスは総督の前に立たれた。総督はイエスに尋ねた。あなたはユダヤ人の王なのか？イエスは言われた。あなたがそう言っています。しかし祭司長たちや長老たちが訴えている間は何もお答えにならなかった。その時ピラトはイエスに言った。あんなにもあなたに不利な証言をしているのが聞こえないのか。それでもイエスはどのような訴えに対しても一言もお答えにならなかった。それには総督も非常に驚いた。エルサレムに参りますと、イエス様が十字架を背負って歩まれた道、ビアドロロッサがあります。その道筋には14の十字架のステーションが配置されています。それぞれのステーションで聖書、あるいは伝承が伝えます出来事を思い起こしてイエス様の十字架の苦しみを偲ぶのです。けれども誰もがエルサレムに行けるわけではありませんので、実際の十字架のステーションになぞらえたものが中世に修道院ですとか教会の庭に作られるようになりました。また一つ一つのステーションを描いた絵画ですとかレリーフ、それが礼拝堂に順番に飾られるようになりました。ですから礼拝堂をぐるっと一回りすれば十字架のステーションをたどることができるようになっているわけです。この十字架のステーションの第一ステーションというのはイエス様がピラトの前に立たれたその場面です。なぜイエス様はピラトから裁判を受けなければならなかったのか、ピラトはどんな気持ちでイエス様の裁判に関わったのか、その裁判でイエス様はどのような態度を貫かれたのか、そうしたことを思い見ることによって、イエス様の十字架が自分にとってどんなものなのか、それをしっかりと理解したいと思います。イエス様の十字架刑を許したのは、ローマ総督ピラトでしたけれども、イエス様を捕まえて罪に定めたのはユダヤの指導者でした。彼らはまだ夜が明けないうちに緊急の宗教裁判を開きました。そしてイエス様をこともあろうに冒涜罪で死刑にするという判決を下したのです。イエス様は神の子であるはずがない。だからイエス様は自分を神の子だと言ったのは冒涜罪であるというのです。神様を崇め、父なる神様の御心に完全に従ったイエス様のどこに冒涜の罪があるというのでしょうか。神様を冒涜していたのは彼らユダヤの指導者たちの方だったのです。イエス様の時代、ユダヤの地はヘロデ大王まではユダヤの王によって、その後は領主たちによって治められていることになっていました。まあそれは名目上のことです。実際にはエルサレムにローマ総督の官邸があって、ユダヤ全土はローマ帝国の支配のもとにありました。ユダヤの指導者たちはローマ総督の支配を快く思っていなかったはずですよね。なのに彼らはイエス様を総督ピラトに引き渡したのです。ユダヤの民の自治や独立を唱えていた人たちが自分たちの民の一人をわざわざ総督に引き渡す。考えられないことです。なぜそんなことをしたのでしょう。それはユダヤで許されているのは石打ちの刑までで、十字架刑を行う権限はローマ総督にあったからです。 イエス様を亡き者にしようとした者たちは、イエス様の命を奪うだけでは満足しないで、イエス様を徹底的に辱め、貶め、苦しめるために十字架刑を要求しました。それはイエス様への妬みから生まれたもの。そしてその妬みがイエス様への憎しみに変わったものなのです。で、彼らは自分たちで石打ちにしないで、ローマの権力でイエス様を十字架につけてしまえば、自分たちの手を汚すことがない。また責任をローマに押し付けることができる。そう考えたのだろうと思います。罪はどれも醜いものですが、この時のイエス様に対する罪ほど醜いものはありませんでした。彼らがどんなに責任をローマに押し付けようが、神様は彼らの責任をきちんと要求なさるのです。ユダヤの指導者に比べれば、ピラトはまだ良心が残っていましたね。ピラトはユダヤ人がイエス様を訴えてきたとき、それはユダヤの宗教の問題。しかもイエス様に対する妬みから出たものであることをよく知っていました。またピラトは妻から、あの正しい人と関わらないでください。あの人のことで私は今日夢で大変苦しい目に遭いましたからという伝言も受け取っています。それでピラトはユダヤ人の要求を門前払いしようとしたんですけれども、ユダヤ人はピラトにしつこく迫りました。祭りの時には囚人の一人を恩赦するという習わしがありましたので、ピラトはそれを使ってイエス様を許そうと釈放しようと努力しました。しかし群衆は、その人ではなくバラバをと叫んで、強盗のバラバを釈放し、イエス様を十字架につけるように要求したのです。その間に、兵士たちはイエス様を鞭打ち、紫色の衣を着せ、茨の冠をかぶせました。鞭打たれ、あざけられ、弱り切ったイエス様を、ピラトは人々の前に立たせ、見よ、この人だ、と言いました。人々がイエス様の姿を見て、同情し、十字架を要求するのを諦めるだろうと思ったのです。ところがユダヤ人はピラトを脅してこう言いました。この人を釈放するのならあなたはカエサルの友ではありません。自分を王とする者は皆カエサルに背いています。この言葉を聞いたときピラトは今ユダヤ人に逆らったら自分の地位が脅かされると感じました。そして正しい裁判をするよりも自分を守ることを選んだのです。ユダヤの地は古い歴史を持ち、他の国々とは違った宗教を固く保っている人々のいるところ。ローマ帝国にとっては治めるのに一番難しい場所でした。で、ピラトはその総督として任命されたのですから、きっと優れた人物であったと思われます。彼はユダヤ人の策略を見抜いていましたし、イエス様と顔と顔とを合わせて会っています。短いですけれども、真理について、神の国について言葉を交わしています。ピラトはイエス様に罪はないと宣言し、釈放する手立てを取りました。しかし最後には自分を守ろうとして正しい判断を取り消しイエス様を十字架に引き渡したのです。そこにピラトの罪がありました。良心の声を消しイエス様から受けた光に目をつむり 公正な裁判官でなければならないというその役割に背いたのです。ピラトの罪はユダヤの指導者たちのようなあからさまな罪ではなかったかもしれませんが、神様の目には同じように大きな罪だったのです。イエス様を責め続けてやまないユダヤの指導者、それに同調して騒ぎ立てる群衆、なんとか事態を収拾させようとするローマ総督、十字架の第一ステーションはそんな場面です。そこに立つ私たちは何を見、何を思えばいいのでしょうか。まずは自分を振り返ってみることでしょう。ユダヤの人々は長い間イエス様を十字架に追いやった民族として嫌われてきました。また迫害されてきました。しかし聖書はイエス様を十字架につけたのはユダヤの人だけではない、異邦人である私たちもそうだったと言っています。ピラトは異邦人ですよね。イエス様はユダヤ人によってだけでなく異邦人によっても十字架に追いやられた。イエス様はそのことを予告してこう言っておられました。ご覧なさい、私たちはエルサレムに登っていきます。そして人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡されます。彼らは人の子を死刑に定め、異邦人に引き渡します。その異邦人の中に私たちが含まれています。聖書はユダヤ人も異邦人もすべての人が罪を犯した、ローマの 3-23 にすべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができないと書いてあります。すべての人ですから、そこに私が入っていないわけがないのです。私たちはユダヤの宗教指導者のようではないかもしれません。しかし、それに同調してイエスを十字架につけろと叫んだ群衆の一人であるかもしれません。保身のために良心を抑え込んだピラトのようであるかもしれません。もし自分がその場にいたとしたらどうしただろうか考えてみたいと思うのです。そして次に見るべきものはイエス様のお姿です。第一ステーションに限らず、どのステーションでも私たちが見るべきお方はイエス様です。ピラトはイエス様を群衆の前に引き出して、見よこの人だと言いました。ラテン語でエケホモと言います。この人を見よという言葉の方がよく知られているでしょう。これは神様がピラトの口を通して今日の私たちにも語りかけておられる言葉。神様は私たちにこの人を見よと言って聖書に描かれたイエス様の姿に目を留めるように求めておられる。そう思います。今日の箇所には祭司長たちや長老たちが訴えているのに、また不利な証言を次々とまくし立てているのに、イエス様はそれに対して何もお答えにならなかった。そう書かれていますね。14節に、それでもイエスはどのような訴えに対しても一言もお答えにならなかった。それには総督も非常に驚いたとあります。イエス様のこの沈黙はイザヤ書53章7節ですでに予言されていました。彼は痛めつけられ苦しんだ、だが口を開かない、ほふり場に引かれていく羊のように毛を刈る者の前で黙っている目羊のように彼は口を開かない。イエス様はゲッセマネの園で、我が父よ、私が飲まなければこの杯が過ぎ去らないのであれば、あなたの御心がなりますように、そう祈られて、父なる神様の御心に従って神の裁きの杯を 飲み干す決意をされました。どんな偽りの証言にも反論なさいませんでした。人々が訴えるままに罪を背負われました。罪を背負われたといっても、もちろんご自分の罪を背負われたのではありません。聖なる神の御子にはどんな罪もありません。すべての人は罪を犯したのですけれども、イエス様はそのすべての人の中に含まれないお方です。イエス様が背負われたのは私たちの罪です。そこにはイエス様を死に追いやった罪、偽りの証言をした罪、それに同調した罪、イエス様に罪のないことを知りながらイエス様を十字架に引き渡した罪が含まれています。イエス様が背負われたのは全ての人が犯した全ての罪です。イエス様の沈黙はそれら全ての罪をご自分が背負われたことを意味しています。ペテロ第一、2章22-25。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。キリストは自ら十字架の上で、私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため。その打ち傷のゆえに、あなた方は癒された。あなた方は羊のようにさまよっていた。しかし今や自分の魂の牧者であり、監督者である方のもとに帰った。私たちもこのイエス様のお姿に習いたいと思います。すべてをご存知の神様の前では、私たちは自分の罪についてどんな言い訳をしても通用しません。自分の罪を認め、神様が私をどのように裁かれたとしても、それは正しい裁きであると認めましょう。しかし神様は私に対するその裁きをイエス様に向けられました。そのことを信じましょう。それによって私たちの罪は許されました。私たちの魂の傷は癒されました。人生にさまよっていた私たちは羊飼いである神様に守られ導かれ、神の牧場で平安のうちに過ごせるようになったのです。私たちのために苦しみを耐え、救いの道を開いてくださった主を、この人を見よ。この言葉に従って、主を見つめ続け、主の御顔の光に導かれて、一日一日を過ごしてまいりたいと思います。祈りましょう。父なる神様、ピラトの前に立たれたイエス様のお姿によって、私たちは、人心情が、主はポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、と告白している、この意味を今一度悟ることができ、また、この信仰の告白を新しくすることができました。ピラトの罪は私の罪です。しかしそんな私たちの罪を、主はすべてを背負ってくださいました。十字架に現れた愛と恵みを心から賛美します。この週さらにあなたの愛と恵みに導かれ、あなたを思いながら感謝しながら歩むことができるよう助け導いてください。私たちの主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。